はい、お聞きいただきましたのは、所ジョージさんでガードレールでした。は、その前に聞いていただきましたのは、スーパーガールズで、ガールズパーティーマイフレンドジェニーでした。まあ、所さんの、がやっていらっしゃった、ラジオから、抜粋していいところをお送りしたんですけども、まあ、これ聞いていただいたっていうのは、まあ、これ前提に聞いていただいた方が木更津ベージの話も分かりやすいと思って、まあ、引用させていただいたわけなんですけども、まあ、まあ、賛否両論あると思いますけども、まあ、俺は所さん の, そういう考え方にすごく、共感するものがあるんで、すごくいいなと思って、最近はもうしんすけさんの引退後は、テレビつけずにこの所さんの世田谷ベースばっかり見てますね。DVD ボックス1と2は、まあ、レンタルして、で3からがねレンタルできなくなってたんで、3と5は、私の父親がハマったんで、父親に、それは買ってもらって、で4と6を自分で買って、でまあお互い融通しようということで、まあそんな感じで、まあ一応データも送ってもらって、まあ俺も3から5までは、見ましたね全部。6の発売がね、11月の、16日だと思いましたんで、まあそれもね、楽しみに待ちたいなと思います。ここからの話はですね、木更津ベースってことで、まあ世田谷ベースのパクリじゃねえかってことなんですけども、まあ、これどういうことかっていうと、まあ、そもそも論からまずいきますよ。まあ、就活なんですよね。我々というか、まあ、大学3年生の、まあ、もう、あと何ヶ月かすればね。うん。なんだけども、まあ、俺何回もいろんなところで再三再四、言っているように、まあ、ポッドキャストを聞いている人に言ったかどうかわかんないけど、そのさ、就活だっつって、ああ、企業研究しなきゃ、自己分析しなきゃ、SPI の問題とかなきゃとか、なんかさ、そういう、就活でやることばっかりに、目を奪われてるわけなんですよ、皆さんは。うん。で、まあ、例えば、受験に置き換えてみると、どこの大学行くかもわかんないのに、何、全教科、ただひたすら、まんべんなく、平べったく勉強したりとかね、そういうことで、まあ、目の前の中間テスト、期末テストの点数ばっかり追いかけてるみたいな、順位とか偏差値ばっかり追いかけてるみたいな、まあそんな感じの人が多いように、まあ就活でも、まあ、それを引きずってる人が多いわけですよ。うん。でもそもそもさ、そもそもまず、考えてみると、何のために就職活動をするのかって、別にしなきゃならない行事ではないんですよ。別にしなくてもいいんですから。でまず何のためにするのかっていうと、大学卒業してから自分で収入を稼いで、仕事を持って、で自分の、まあ、食べていけるだけプラス自分のしたい生活をするために、稼ぐで、まあその仕事も自分の、能力を生かしたりとか、自分のやりたいことをやったりとかして、働いて社会に、貢献していく。それがやっぱ就職活動の意味じゃないですか。うん。就職をする意味じゃないですか。で、その就職をするために就職活動と。ってことは、まず前提条件として、まず自分が大学卒業したらどういう生活をしたいのかということを、考えるべきだと思うんですよ。そこを考えずに、あ、やれ企業研究だ、やれ自己分析だっつったって、意味がないわけで、全然。何のためにやってんのって。仕事のために君は生きてるのって話ですよ。そうじゃない。生きるために仕事をするんだと。やっぱそういうね、基本的なことが分かってないとダメですね。うん。ということで、まあ俺も考えてみたんですよ。どんな暮らししたいかなって。やっぱ大人になるに従って、やっぱそういう自由度が増えるわけだから、まあ自分のしたい生活ができるわけじゃないですか。まあそれにはそれなりの努力が必要だし、それなりの結果を伴う必要があるんだけども、とりあえずまあ、縛られることはないわけですよ。うん。ってことで、俺はね、まあ、世田谷ベース見てすごいいろんな考え方も変わって、まず車欲しいなって、うん、思うようになったんですよ。まあそもそもなんていうのかな、うん、まあ、まあ今のところに暮らし続けていられればいいんだけど、まあ家賃も高いし最初はそういうわけにいかないと。まあだからまあとりあえず大学4年卒業するときにはこのマンションはまあ出ていかなくてはならないと。でまあもうちょっと家賃の安い物件を、探さなければならないということで、まあどんな暮らししたいかなと思ったときに、 あの、なんか満員電車に揺られて、まあ、座れなくて、で、なんかね、1時間半も2時間もね、ずっとそんな状態で通勤するのは嫌だなと。それは、あの、いくら収入が高くても貧しい生活だなと。じゃあ都心に住めばいいじゃないかっていう時に、まあ、都心だとまあ家賃が高いこともあるし、まあ狭いんですよね、部屋が、うん、で、まあ、車なんか、まあ、駐車場なんかね借りるとまあ何万もするわけですよ、うん、ってなって、なんかまあ今大学生でね、まあ、そんなお金がないからまあいいけども、やっぱいろんな今後趣味を増やしていこうとする時に、やっぱ 1K の6畳7畳ではね、やっぱりで庭もね、ないし、車もね、持てないしっていうのでは、なんか今のその、なんか、そういうものから、今のこの範囲から脱却できないんじゃないかっていうふうに思ったわけですよ。うん、もちろん都心は便利だけどね。うん、でそう考えたときに、ちょっと離れてもいいから、広い家で、その車も持てるような状況で、生活したいなと思ったんですよね。うん、で、まあいろいろ考えていくうちに、でもやっぱりただ田舎っていうのは俺はダメなんですよ。あのやっぱその生活の便利さもやっぱ捨てたくないんで、そうなるとやっぱ再開発されたようなとこで、まあいろんなそういう商業施設が近くにあるようなところがいいなと思って、考えていくわけですよ。だから最初はまず木更津に行かなかったわけですよ。最初はね、まあ、でもそれでもね、1K ぐらい、まあ 1K でちょっと広い 1K、まあ 1LDK ぐらいがいいかなと思ったんで、最初はその京葉線、沿線、なんか海の近くに住みたかったんで、とりあえず、あの、千葉市の方の千葉港とか、稲毛海岸とか、あっちの方ですね。うん。あの、千葉市のところで海に近いところ、まあそこがいいなと思って、まあ見てて、まあ大体その辺がまあ、7万ぐらいで、あの、ワイルがあって、駐車場があってって感じなんで、まあいいなと思って、いたんですけども、あの、まあ、もうちょっと広いとこないかなって探してったら、埼玉県の三郷市、武蔵野線の新三郷という駅の近くで、そこ、今、新三郷ってすごいんですよ。もう、IKEA もあるし、東洋華堂もあるし、なんか、すごくなんとかシティって、新三郷、ララシティとか、ピアラシティとかなんかそういう風に商業施設と住宅地を一緒になって開発するっていうプロジェクトがすごく進んでるところなんですよ、あそこは。で、まだ、あの、だから街並みも綺麗だし、そういう家も広いし、あの、家賃も安いし。で、あの、首都高の6号線の三郷線の、三郷の、ジャンクションに近いんで、まあ、隣にインターがあって、東京外環道が途中までできてて、高速道路すぐの出て、で、まあ、武蔵野線もまあまあちょっと行けばあって、で、つくばエクスプレスも、もう、三郷中央駅も、あってというところなんで、三郷市もいいなと思って探してって、まあ、そうしたら、2L でも普通に、6万台とかであって、2L で 1L かな、2DK と 1L ぐらいで、まあ一応6万ぐらいであったんで、まあいいなと思って、で、車で通勤できるから、あ、三郷に住もうと思ったんですよ。ところがね、調べていくうちに、電車通勤に関しては、まあちょっと駅から離れてるから、そこは問題だけど、まあいいんだけど、車だとね、その、首都高の6号、6号線の三郷線ってのが、もう朝のラッシュの、朝ラッシュで渋滞するピークみたいなところなんですよ。三郷から小菅ジャンクションで、まあ、首都に、あの、都心に入ってくる小菅ジャンクションというのは足立区にあるんですけども、そこまですごく渋滞するということで、普段は30分ぐらいで、都心まで出れるところが、まあ、1時間ぐらいかかってしまうということで、まあでも渋滞だから1時間でも出れるかどうかわからないと。まあ、それを聞いて、ちょっとなんかなと思って、まあいろいろ地図見てったわけですよ。あ、三郷もいいけど、ちょっと渋滞はなと思って。で、地図見てったら、いいものがあるんですよね、東京湾のど真ん中に。アクアラインですよ。東京湾突き切って、千葉の房総半島行くやつ。あれ、川崎の浮島ジャンクションから、東京湾の中入って、今ほら、海ほたるとかで有名な、あの、アクアラインですけども、 向こうの対岸の房総半島の千葉の房総半島出るところが、木更津金田ってところなんですよ。木更津金田ジャンクション、木更津金田インターってところで、でアクアライン使って通勤すればアクアラインあれは川崎の浮島から、その木更津金田まで、まあ、15分ぐらいで、行けるという話なんで、でアクアラインでも、まあ、今はねあの社会実験で、ETC 車はねあの800円って普通車800円という値段で設定されてますけども、昔はねその社会実験がある前は、普通の料金は3000円ってことで非常に高かったんですよ。そのアクアライン通るだけで、片道3000円、という高速料金取られてたんで、まあアクアラインできて木更津の方を発展するかなと思って、まあ、浜港さんとか中心にあれ作ったんだけど、アクアラインの料金があまりにも高すぎて、その木更津の方に住宅を買う人っていうのはあんまりいなかったわけですよ、うん、だからそのアクアラインを使って通勤するって発想が皆さんそもそもないんですよ。だからアクアライン朝晩渋滞しないと。で今渋滞するのはアクアライン渋滞っていうのは休日にその800円効果で、海ほたるを見に行こうとかね、そういう方たちが、使うんで、休日の方が渋滞するというところなんで、通勤に使うには何ら問題ないと。うん。ってことで、あ、木更津いいなと思ったんですね。で、だんだん探してったら、まあ、すごく結構ショッピングセンターとかも点々と結構ある程度充実したところもあって、駅前はちょっと廃れてんだけども、そういう郊外型のロードサイドのお店とか結構あって、いいなと思ったんですね、うん、で、まあだからそこからねアクアライン使って車通勤したらいいなっていう風に思って、木更津について、だんだん調べていったわけですよ、うん、で、その参考資料の方に、リンク貼っておきましたけども、4つ物件のリンク貼っておきましたね、羽鳥の、5丁目、これ城西南1丁目祇園高柳って出しましたけども、一番最初、まあ、これ見てもらえば分かるんですけども、俺の検索の条件としては駅からの時間はいいからそこは問わなかったんですよ。だけど、築15年以内、要するに、1996年7年ぐらい以降、うん、に建築されたものっていう条件をまず出したんですね。阪神大震災は95年だから多分そこで建築基準法が改正されて、まあ、多分97年ぐらい施行だろうというふうに、まあ、踏んでたんで、そのだから耐震化は多分阪神以降でちょっと変わったから結構補強されたと思うんですよ。でデザインもやっぱ15年、築15年を境にやっぱちょっと違うんですよね。俺いろんな物件見てきたから分かるんだけども、だからまあ15年以内がいいなと思って、で、2階以上で、まあバルコニー付きベランダ付きで、バストイレ別、うん、で、1K1DK はのワンルームは除いた、だから 1L 以上 1L、2K2DK、2LDK、3LDK とかね、その辺を、条件に、検索したんですよ。するとどうでしょう、まあ、大体、上の3つはね 2LDK なんですよ、2LDK で、管理費込みで、一番上のハドリノが6万、次の城西南が63,000円、祇園が、65,000円、管理費込みですよ、うん、で、地区が一番上のハドリノ5丁目のが、2005年の3月、次が、2008年の5月、次が2007年の5月と新しいですね。で LDK ってもこういう都心の物件は東京の方の物件は本当パチボンの LDK が多いんですよ。だからリビングは本当8畳ぐらいしかないのにリビングって言い張ってるみたいな、うん、だけどそんなパチボンじゃなくてリビング12畳ぐらいあるんですよ、どれもみんな。で、あれですね、この上の3つはね2階にありながら玄関は1階なんですよ。だから中に階段があるタイプで、一番上の羽鳥の5丁目の物件はその玄関の1階のところに階段の下に収納 するスペースがあると、うん、で、駐車場が、3150円1台ね、3150円ってことですごく安いんですよね。今ここの俺のマンションだと、3万1500円ですからね、うん、ちなみにあの、まあ、面積でいうと一番上が、62.62平米、次が 62.58 平米、次が58.86平米ってことなんですね。ではこの辺で1曲かけたいと思います。矢沢永吉で、回転扉。
忘れかけたあいつがいつかやってきそうで、摩天楼の12時苦い酒を誰も回転扉someday通り抜けて、そして見知らぬ顔、 Why everyone 二度と戻って来ない、二度と戻っては来ない。同じ過去を陽気に騒ぎ飛ばす仲間は、風のように舞い込む巡り合いを待つのさ。
はい、お聞きいただきましたのが矢沢永吉で回転扉でした。やばい、ちょっと、ね、時間見失って慌ただしくなっちゃいましたけど、この曲いいでしょう、なかなか、うん、 矢沢さんのね映画ロックの中で、最初の方でね、矢沢さんが、海辺を走って砂浜で寝転ぶシーンがね、あって、そこにこの曲が流れてきて、すげえいいなと思って、あ、これ見てやっぱ海辺で暮らしたいなっていうのはありますね。朝起きてほら海のあたり歩いてみたいな、で、シャワー浴びて、会社に行くみたいなね、なんかそういう生活がすごくいいなと思って、まあそれで海の近くがいいなっていうのはありますね。まあ木更津なんかも結構海近いんで、まあ場所によっては、なかなかいいなと思いますね。うん。で、さっき結構物件の説明で慌ただしくなっちゃったんだけど、結局何言いたいかっていうと、そういう新しくて 2LDK ぐらいの物件でありながら、6万ぐらいで駐車場付きの物件があるよっていう話をしたかったんですね。でもこれ、まあ、俺は一回聞けばわかるけど、まあ大体基準がないと、他に比べるものがないとわかんないじゃないですか。ちなみに今俺が住んでるところ、これ築98年だから、築13年、ぐらいかな。で、1K で、洋室 7.1 畳の部屋が、1個あって、今このスタジオですけども。で、あれですよ。全部の25平米で、管理費込みで8万9千円と、まあ約9万なんですね。まあだからそれ考えると、2LDK で6万っていうのは、2L もあれば家族住みますから、すごくいいなっていうふうに思いますね。家族が住めるようなそういう物件で6万ですよ。で、新しくて設備も整ってて。それはすごくありがたいなと思うから、なんかいいなと思いますね。で、でも、本当に車通勤なんかできるのかと、思う、疑問に思っている、そこの聞け、よく聞け。そうなんですよ。車通勤できないこともないんだけど、アクアラインの高速料金をね、出してくれる会社と出してくれない会社とあるんですよね。出してくれない会社に当たった場合、大赤字じゃないですか。まあ、交通費全額支給って歌っていても、結構高速代って出ない場合が多いみたいなんですよ。あと駐車料金とか。だから、燃費で、その、キロ計算で何キロ、あたりいくら支給しますよみたいな会社が多いみたいなんですね。調べていくと。で、まあ、公共交通機関で通えば全額出るんだけども、定期代が。と、思った諸君、いい話があるんですよ。アクアラインというのはね、高速バスの行き来が盛んで、高速料金が3000円時代から料金が変わってないみたいなんですけども、すごくね、高速バスが走ってるんですよ。朝の、7時台とかそういうラッシュ時間帯だと、まあ、5分に1本だとか、10分に1本だとか、そのぐらい通っていて、で、高速バスってなんか法律があって、全員着席しないといけないっていうような条件なんですね。だから、立ちがないと。立っていくってことがまずないと。で、積み残し、だから乗れない可能性っていうのを、まあそうなると心配されるじゃないですか。まあでもその、いろいろ調べていくと、どうも、それがあまり、発生しないようなんですね。だから、バス会社としてもほら、ね、鉄道だったらほら、詰め込んで乗っちゃればいいけど、まあそういうわけにいかないから、やっぱそれ、人数に応じたバスの本数出してるんで、あんまりそういうことがないと。で、学生とかの往来がない時期は、もう余裕で座っていけると、いうような、状況らしいんですね。で、所要時間なんですけども、この時にこの表が役に立つんですよ。東京駅からの所要時間早め表、これかもしくは、その下の、Excel をね、クリックして立ち上げてもらって、で、Excel の方は、多分開いたページがそのままになっていると思うんですけど、シートが5枚ありまして、一番その、今開いたページですね、東京駅発詳細データというところをね、開いていただきますと、東京駅の周辺、まあ地下鉄で言うと大手町駅、日本橋駅から、だいたいそのどれぐらい、時間かかるのかっていうのがね、これ一覧表にしましたんで、280駅ぐらい出てますんで、これ。全部の駅出してるわけじゃないですよ。5分でここまで行ける、10分でここまで行けるっていうのをだいたいその5分間隔で作ったんで、もちろん出てない駅もありますけども、まあだいたいこの駅の間とこの駅の間だから何分ぐらいだなっていうのは、まあ自分で地図見て判断してください。 よくそういう住宅 の, 建設あの検索サイトでもなんか通勤時間何分の物件から探すってあるけど、あれ基準がよくわかんないんですよね。快速乗って何分なのか、特急乗って何分なのか、各駅停車で何分なのかっていう種別がわかんないから、例えば京王なんでね、よく俺書くけど、朝の時間帯は準特急電車なんてないんだから、15分で調布まで行きますよって言ったって、でね、通勤時間15分で検索して調布の物件が出てこられても、朝は15分なんかで新宿つかないからね、うん、そういうことなんですよ。だからこの種別だったら何分かかりますよっていう表が俺は欲しいなと思って、これは自分で調べて作ったんですよ。まあただ電車だからその5分後にこの駅に確実にいるっていうのはないから、まあその辺は前後して一応書いてありますけど、だから大体ですよ、乗る電車によってその通過待ちとかあるだろうし、まあ時間帯によっては早く走ったり遅く走ったりってこともあるから変動はあるけど、大体の目安としてこれ使っていただければと思います。で、Excel の人も、ブラウザで開いた人もところどころリンクが貼ってあって、駅名のところと所在地のところは全部リンクが貼ってあって、駅名のところのリンクをクリックすると、そこの駅の地図が出ますんで、まあ、それ拡大縮尺して大体どの辺の位置なんだなってことがすぐわかるようになってます。で、所在地の方は、その所在地の自治体のウィキペディアのリンクが貼ってありますんで、大体その行政区、またはその市がですね、どういう自治体なのか、ってことがね、出ますんですぐ調べられますんで、まあ、このリンクも有効活用していただければと思います。で、路線の方もところどころリンク貼ってありますけども、全部の路線リンク貼ってあるんだけども、その一番最初に出てきたところだけしかリンクにはなってないから、リンクがあるところをクリックしてもらえばいいんだけど、それクリックするとあれですね、ウィキペディアでこういう路線だっていうのが出ますんで、まあそれ見ていただければいろいろわかると思います、うん。で、色ベースに分けていくのは、まあ、いろんな路線あるけど、その相互乗り入れ先も書いてあるから、ただ色はその地下鉄の方と色一緒にしてあるとかそういうのだから、まあ、見てもらえればいいんだけども、意外とほら吉祥寺とかさ、あの辺人気じゃん。だけど東京駅からすればどうなのかなっていうのがこの駅からやっぱ出るんで、で、じゃあ東京駅から10分ぐらいで住みたいけどあんまよく知らないしなと思った時には、この、ね、所要時間10分ぐらいの中からいろいろこう見てって、あ、ここならいいんじゃないかなとかそういうのがわかるんで、この表もね、そういう風に有効活用していただければいいなと思います。で、アクアラインの高速バスも、ちゃんとリンク貼ってあるし、時間も書いてあるんですよ。で、これ見ていくと、東京駅から40分の地点見てください。木更津金田 BT って書いてあります。バスターミナル木更津金田までは40分なんですよ、うん。まあ首都高がね、たまに渋滞することがあるんで、そういう場合はちょっと若干前後するけど、まあでもなんか無線とか使ってリムジンバスみたいに渋滞してる場合は下道降りるとか、なんかそういう風なフレキシブルな対応をしてるみたいなんで、まあ、通勤に使うことを目的としてるから、それなりにはバス会社の方も配慮してるみたいです。で、そう見ていくと、だいたい40分ぐらいで見ていくと、まあ37分で京王線の準特急、調布って書いてあるけど、準特急なんかないから、まあ37分で、まあ京王線急行千歳から須山で見ていって、41分とかに中央線の武蔵小金井だとか、立川だとか、書いてありますけども、木更津ってすごく遠いように感じるじゃないですか。だけど、よく考えてこれ見てみるとわかると思うけど、だいたい東京駅から考えてみると、まあ、川崎市だとか、埼玉県草加市だとか、あれですか、東京でいうと小金井とか、あの辺とほとんど所要時間変わんないんですよね、うん。だからやっぱ地図だけで判断できないことってのあるんですよ。その鉄道とかバスによってどのぐらいの速度で走ってるかってのもあるから。だからつくばエクスプレスなんかはすごく優秀で、つくばエクスプレスっていうのはすごく各駅停車でもすごく高速運転してるんですよ。100キロを超えて、快速電車では130キロ出してますんで、だから少ない所要時間で結構遠くの茨城県の方まで出れるんですよ。 例えば46分とこう、つくばエクスプレス、快速、守谷って書いてありますけど、これ茨城県の守谷市なんですよ。だから、46分ほら、大体調布と同じぐらいじゃん。うん。だから東京都調布市まで出るぐらいと同じ所要時間で、東京駅からその茨城県の守谷まで出れると、そういうことなんですね。うん。だからこれ使うと、遠い割には時間がかからず安い物件を探すってことができるんですよ。そういう風にこの表は使っていただきたいなと思いますね。うん。なかなか俺もいい仕事するでしょう。うん。でその木更津の物件で、最後のね、その高柳というのを紹介しなかったんだけども、まあそんな 2LDK もいらねえよっていうやつが出てくると思って、一応 1K1NDK も探したんだけど、 1L がねあったぐらいで、 1DK は古い物件しかなくて、で見たら 1LDK で、2001年の1月、地区で、管理費なしの、4万9000円が家賃ということで、で LDK の方もパッチモンの LDK じゃなくてちゃんと、12畳あって、で洋室も6畳あって、でこの物件は駐車場が無料なんですよ。で、敷地面積は 40.15 平米ってことで、まあ俺の今の25平米からするとすごい広いですよね。うん。だからこんな4万台でもこんな物件があるということを、お伝えしたいまででございましたと。うん。でそのカズサアクアシティというリンクが貼ってあると思いますけども、その木更津金田バスターミナルの辺、今見ると何にもないんですよ。周りなんか田んぼだか畑だか分かんないけど、すごく何にも店とか書いてないような状態なんですよ、地図で見ると。なんだけどもここは今、開発計画がありまして、三井アウトレットモール金田、木更津金田と、ベイシアというスーパーで、東京インテリアとか、もうそういういろんな薬局とかも病院とかもそういういろんなのが、と住宅を一体に今すごい大規模で開発していて、その一番核となる三井アウトレットに関しては国内最大級と言われてます。うん、すごい大きいのができて、でもアウトレットを使わねえよっていうのはいいんだけど、まあ、アウトレットは問題じゃないんですよ。まあそういう開発ができる、飲食店ができる、でコンビニができる、スーパーができるってなると生活できる環境になるんですよ。その木更津金田バスターミナル40分で言いましたね。だからその木更津金田のバスターミナルから、に住んじゃえば40分で東京駅まで出られるわけですよ。だからすごくこの今開発がこの、12年、だから来年の、夏にアウトレットの方がオープンで、だんだん順次来年にかけて、いろんなものがオープンしていくんで、で住宅開発もまあそれになりにしてると。で多分ね、分譲だから売るやつが多いと思うんだけど、まあ中には賃貸もあると思うから、そこはね今どうなるか全然情報がつかめてないんだけども、まだほら建築とかも多分してないだろうから、その辺が来年あたりすごく楽しみだなと思いますね。うん。だそれでやっぱ広いところに住んで車持ってオープンカー持って俺ねでなんか車通勤して、でたまにはそのホームセンターなんか行って、なんかいろいろ木とかなんか木材とか買ってきちゃって、ペンキとか買ってきて、本棚をなんか自分でノコギリで切って作るみたいな、でなんかねそういう生活すごくいいなと思って、うん、なんか田舎で、ゆったりしたいなっていうのがありますね。うん。だからそれにはこの木更津っていうのはなかなかいい条件じゃないかなっていうふうに思いますね。うん。でアクアラインの高速バスについてはそのいろんな会社がやってるんだけども、この日東交通ってところが、まあ一応一番主になってやってるんで、ここのサイトを見ていただければ大体何分に1本バスがあるのかとか、いろいろそういう定期代とかそういう情報もわかるんで、まあでも定期代は高いよ確かに。だけど定期代なんて交通費なんて会社が支給してくれるんだから、全額支給だったら別にいいじゃないですか。うん。だからこういう選択肢もなかなかありだなと思うんで、俺はすごく木更津に住むっていうのを自分ではなかなかいい話だなと思いますね。うん。もうなんかさ、その都会のゴミゴミしたね、それからちょっと離れてゆったり暮らしたいなってのあるね。うん。だから俺仕事もさ、なんかちょっとあんまそういうせかせか切羽詰まったんじゃなくて、なんかゆったりしたいなと思って、うん、まあオフィスワークもいいんだけども、なんかそれで なんか人間関係ギフチャクして出世のなんだっていう風に揉めるよりも、なんか、うん、本当のこと言うとね、なんかね、農業でもやってない気分だね。うん、まあ農業楽じゃないよって、大変で大変なんだけども、そのなんていうの、都会のそのゴミゴミしたのではない、うん、その目の前の仕事に集中できるってのがさ、なんかすごくその、なんか醍醐味だなって思う。なんかそういう職人とかさ、工業やってる人とか、うんうん、すごくその辺いいなと思いますね。で、また、ね、時間切羽詰まるといけないんで、まあ今回はね、思い出の曲をね、聴いていただきたいと思いますね。グローブです。小室哲哉の。うん。グローブでこの曲いきましょう。Faces, Places。どうぞ。